Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。いかがお過ごしですか？暑い、もうなんか暑いっていう感じで、こう脳みそまでだれてきそうな感じで、私なんかね思っているんですけれども、ついついだらけたりしてますよ。皆さんもね、頑張るのは大事なことですけれども、頑張りすぎずに、だらけるときはだらけるみたいなね、メリハリつけていけばいいかななんて思っています。はい、では今日も公式 LINE に、いただいたご相談なんですけれども、近所のお子さんなんですよ。ご自分のお子さんじゃなくて、近所のお子さんが非常に口が悪く困っていると。で、上の男の子さんのお友達っていうか、まあ2軒3軒隣ぐらいで、ちょっとご近所付き合いもあるので、なかなか注意もできず、ただ上のお子さんと喧嘩になっちゃったりすると、でお互いに罵り合いに発展したりして、大変困っていますが、どうしたらいいですかっていうような内容でした。で、具体的なね言葉も書いていただいてたんですけれども、まあ近所の子って難しいですよね。おっしゃってるように、これは子供に対する云々っていうより、まあご近所付き合いとか、ご近所トラブルの範疇に入ってきちゃうっていう部分も確かにあるので、なかなか対応が難しいなっていう部分ではあると思います。で、後でちょっとその辺について、ご近所のお子さんどうしてあげようかなっていうことで、お話できたらなと思います。はい、では今日も30分どうぞよろしくお願いします。この番組は、未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate.実践できるママが笑顔になるヒントね。ご近所トラブルにも発展しかねないような、その近所のお子さんの態度が悪いみたいな、態度とか口、が悪いんで困っていますと。で、そのいろいろ言われた息子さんと喧嘩になったりして、すごいなんていうのかな、大変だったりするっていうことでね、お母さん自身がすごくストレス、最近はその子を見るだけでストレスになってきたみたいなねこともおっしゃってます。で、どうするかっていうね、考え方の問題っていうの一つあるんですけれども、一つ言えるのは、やっぱり ご近所付き合いがあるからってもう我慢ばっかりしなくてもいいよっていうのがまず一つと、あとは、やっぱりね、その親御さんに言ってもあまり効果ないかなっていうのがあるんですよ。でももちろんご近所の関係があるので穏便に済ませたいっていうことももちろんあるかもしれないけれども、人ってなかなか変えられないので、なんていうのかな、お宅のお子さんなんとかしてくださいみたいな感じっていうのはなかなか人には通用しないっていうことがあると思います。じゃあどうしたらいいのっていうのがこちらの、考え方としてっていうことなんですけれども、それをちょっとねシェアしていきたいなと思うんですが、一つにはですね、まあ言えることで、そういう小さいお子さんが暴言を吐くときって大体ではあります、全部絶対じゃないですけども、大体の場合甘えています。暴言を吐く相手にですね、甘えてるんです。構ってほしい、で許してくれるって分かっているから言うんですよね。でクソババアとかね、一回死んでこいとかね、ひどい言葉を言う子いるんですけれども、大抵本当に本気でそう思ってるんじゃなくて、自分の方に注目してほしいっていう心理が隠されていることが多いです。なのでそこをねちょっと分かってあげる。ですごく言われるってことは信頼されてるってことなんですよね。でちょっとね、まあ、だからって言われるの気分は良くないので、まず一つそこを分かってあげた上でどうするかっていうお話ですね、具体的に。でじゃあそんなこと言っちゃダメなんだよとか、どうしてそういう意地悪なことを言うのって言いたいんですよね、大人は。でもそれを言ってもなかなかお子さんは、だってお前がうざいからみたいな返事しか多分返ってこないですね。で反省したりとか、自分が人を傷つけてるっていうことを自覚してもらうにはちょっと弱いんですよ、そういう質問というか、なんでそういうことするのっていう質問の仕方はね。じゃ逆にじゃあどうしたらいいかなって考えた時に、素直にこちらの気持ちを伝えるのが一番いいんじゃないかなと思います。おばちゃんそういう風に言われたらすごい今悲しかったね、なんかそういうこと言ってほしくなかったな、傷つくよっていうね、怒るんじゃなくて悲しかったっていうことを伝えてあげたらいいかなと思います。で優しいというかね、すごい繊細なんですよ、そういう暴言吐く子って。実はなのでそういう風な悲しかったっていう、今そういうこと言われてすごい傷ついたっていうことを伝えてあげることで、自分が何を言ったのかっていうのをだんだん分かっていくようになるので、1回や2回では難しいかもしれないですけれども、1回もしね改善したい、この関係をなんとかしたいというふうに思ってらっしゃるようであれば、そういうふうに悲しかったっていうことを伝えてあげてみてください。はい、ではここで今週の1曲です。嵐でハピネス。
風の中で影
じゃあここで今週の素敵なゲストをご紹介します。先週に引き続き愛知県でご活動中のママの心と子育ての軸を整えるママコーチ鳥居朝香さんです。こんにちは。
こんにちは、お願いします。
よろしくお願いします。今日もですね、先週と同じようにテレワークでお送りしております。で、もうせっかく愛知県からっていうことでね、まあ、テレワーク様々、
はい。
があってもお話聞けるっていう嬉しい限りなんですけれども、先週のお話だと、もともと看護師さんやってらっしゃったんだけれども、ご自身の子育てに悩んだことがきっかけで、はい、子育ての勉強されて、それで、今度は、なんていうのかな、昔のご自身みたいに悩みを抱えてるお母さんとか、子育てで辛い思いをしてるお母さんを少しでも楽にしたくて、講師になったんですよっていうお話だったと思うんですけど。
はい、そうですね。はい。
実際どういう、まあどういうっていうか、まあその講座とかなさってたりとか、セッション、はい、ご相談に乗っていただけるみたいな話が先週ちらっと出てたと思うんですけど、
はい。
どんなことをされてます？
そうですね。講座の方は、うん、キッズコーチングの理論を、そうですね、月3、4回ぐらい、講座を、はい、ありますので、そちらでお伝えしたりとか、うん、あとセッションの方は、もう、1対1になるので、はいはい、本当にお日にちとかを2人で相談して、うん、今だと、そうですね、オンラインの方で、うんうん、はい、行ったりしています。
あ、それはセッションを、
はい、
ご相談を。
はい。
で、講座とかはどう？講座は対面ですか？講座、
基本対面で今までやってたんですけれども、うん、講座の方もやっぱこのコロナのことがあってからは、うん、はい、オンラインの方で開催をしています。
なるほど。じゃあ、愛知県全然遠いから無理だわ、じゃなくて、
はい。
まあ、全国どこにいても。
そうですね。本当セッションの方は、福岡県の方とか、あと、北海道の方とか、うんうん、はい、そういった方も、お申し込みいただきまして、オンラインで、はい、行いました。
なるほどね。まあ、だから、ちょっと人に相談したいけど、まあ、ちょっと、なんていうのかな。うん、まあ、ママ友に言うのもちょっとあれだし、もうちょっと専門的な、アドバイスが欲しいとかね、はい、そういうことあると思いますので、はい、ぜひね、セッションたくさんやってらっしゃるんですよね。
そうですね。はい。
なので、ぜひ、鳥居さんにもしお話聞きたいわっていう方あったら、後でね、またどうやってたどり着くかもお伝えするので、はい、ご参加なりされてみてはいかがでしょうかっていうところですかね。
はい。
はい、じゃあそんな風に、まあ、今そうやって講座を開催されたりとか、はい、とにかくお母さんたちに、子育ての、まあ、楽になる方法というか、
はい、
お伝えされてるわけなんですけれども、そういう活動をされてるっていうことなんですけど、こっから先、
はい、
今後どういうことしたいなとか、今後どうやっていきたいとか、はい、そういう展望みたいな願いというか、希望というか、なんかありますか？
あ、はい。今のね、活動を続けていくっていうのは、まあ、もちろんなんですけど、
はい、
やっぱりこう、私自身が、このキッズコーチングの講師っていうものを、うん、やり始めてから、
はい、
いろんなね、出会いとかもあったりとか、やりたいことをやってもいいんだっていう、こうモデルケースになるようなママたちともたくさん出会いがあったんですよね。
あ、なるほど。それは鳥居さんが刺激を受けたということですか？
あ、そうです、そうです、私自身が。なの、うん、なんか今まではもう子供のためにとりあえず看護師として働いて、うん、まあ、子供が巣立ったらというか、まあ、ある程度大きくなったら自分のやりたいこととかを考えるんだ、うん、だから今は何だろう、我慢してたら変ですけど、
うん、
なんかそういう時期だみたいなのをこうちょっと無意識に思ってたところがあって、
うんうんうん
う
ん、
で、こういった方、本当に職場が2キロぐらいなんですけど、本当そこの行ったり来たりしかしてなかったんです。
は
い、
あ、なるほどね。
付き合う、お友達も、まあ、昔ながらのお友達と、 ママ友、いわゆるママ友っていう世界で生きてきたときに、こういった活動を始めてから、まあ、いろんな方と出会う機会、ご縁をいただいたときに、あ、なんかママでもすごいやりたいことをたくさんやってる人たちって世の中にいっぱいいたんだ、みたいなのを、
ああ、なるほどね。
衝撃を受けたんですよね、すごく。
はいはいはい。
で、じゃあ私もなんかやりたいことやってみようみたいな風にちょっと思い始めて、うん、まあ、もちろんキッズコーチングの講師とかもそうなんですけど、まあ、とにかく興味の湧いたところに参加してみるとか、っていうことをこう始めてたら、はいはいはい、こうなんか生きるのが自分自身楽しくなってきたんですよね。
お、そこまで変わりますか？
なんかもう本当に、別に今までが不幸とか全然思ってなかったんですけど、
もちろんもちろん、
はい、思ってなかったんですけど、でもなんか、あ、なんか何ですか、水を得た魚じゃないですけど、なんかこう、人生が楽しくなってくるような感覚を覚えたので、うんうん、なんかやっぱりママたちって子供を産むと自然とその、うん、トイレに行くのも自分の好きな時間に行けないとか、
わかるー、
なんかもうラーメン食べようと思ったら伸びちゃったとか、
わかるー、もう3センチぐらいになってますよね、太さが。
そうそう、ファミレス行っても自分の食べたいメニューじゃなくって、子供と一緒に食べれるメニューって、うん、こうなんだろう、無意識のうちに自分をこうちょっと我慢させていってしまうのかなって。
うん、
でもうまあ、仕方のないこともあるとは思うんですけれども、うん、でもやっぱりママにも、お母さんにもお母さんの人生があるんだよっていうところを、もう一回こう見つけてほしいなっていう思いが、やっぱり出てきたので、はい、そういうお母さんたちがなんかやりたいとか、うん、こう、そういった思いの一歩を踏み出せるような、なんかサポートもこれからやっていきたいなっていうことが一つ。考えて、うんうん、まだ考えてるところなんですけど、
うん、
思っているのと、あともう一つは、私、その看護師として、
うん、
結構看護師としては、ほぼ全部の働き方を網羅したんじゃないかっていうぐらい、いろんな働き方してきたんです。
なるほど。看護師さんの働き方とは？
そういう、よく皆さんがご存知の、普通の昼間働くのとか、夜勤とか、
うんうん、
で、あとは、その正社員じゃなくって、パートとして総合病院に勤めたりとか、うん、
はいはい、
で、まあ、パートでも、まあ、皆さん例えば時間短時間勤務とか多分会社でもあると思うんですけど、
はい、
あとでもそう短時間だったり正社員と同じ時間働いたり、うん、あとは総合病院でも経験があって、はいはいはい、クリニックでも経験があってっていう形で、うん、結構さまざまな場所でさまざまな働き方をやってきた経験があるので、
はいはい、うん、
で結構やっぱ看護師さんされてる方ってどうしても結婚出産でそのキャリアをどうするかっていうのは結構みんな壁にぶち当たるんですよね。
あ、なるほど。
今まで通りやっぱ夜勤ができないとか、
うん、
なのでそういった形で何かこう私の今まで経験してきた働き方の中で皆さんの働き方を見つけるようなサポートもなんかできたらいいなっていうことも今ちょっと考えてます。
なるほど。え、じゃあその看護師さん専門のサポートみたいな感じです？
そうですね。はい。サポートもちょっとやってみたいなっていうふうに今思ってます。
はいはい。だからそのお母さん、お母さんの、ちょっと待って、看護師さんで子育てをしている人。
あ、そうですね。
ってことか。
はい。ママナースっていう感じですね。
あ、なるほど。あ、そんな便利な言葉が。
そうそう。
ママナースさんたちの、その、働き方、のサポート提示。
そうですね。こう今こういう状況にあるんだけれども、
うんうん、
どういったこう働き方をするのが、まあ、その方にとってベストなのかっていうところを、う
ん、ね、
まあ、私の実体験とかも踏まえながら、うん、こう一緒にその答えを探していくみたいな、うん、はい
はい、だからキャリアプランの、まあ、作成じゃないけどその、はい、ぶち当たってる壁を乗り越えるお手伝いみたいな感じです。
そうですね、はい、そういうことがなんかできたらいいなっていうふうに今、はい、思ってます。
やっぱ違うもんなんですかね。その私なんかも全然看護師さんはもう尊敬してるっていうだけで、あれなんですけど、やっぱりそういう、ま、もちろん大きな例えば総合病院の、
はい、
オペナースさんと、
はい、
クリニックの受付もしないといけないよ、はい、みたいなちっちゃいクリニックの看護師さんと、
はい、
違うっていうのはもちろんわかるんですけど、例えばパートさんとその正社員さんとかでも随分働き変わったって違うもんなんですか？
やっぱりそうですね。正社員の方だとやっぱりいろんな役割もついてきたりとかもしますし、
う
ん
う
ん、あとやっぱ残業がすごく多いので、どうしても、うん、そうするとやっぱ子供を抱えながら正社員でやってる方たちって、うん、まあ本当にすごいなって私も思ってるんですけど、うんうんうん、 そういったところでやっぱりこう子育て、まあ、家庭との両立っていうので、やっぱ悩まれる方も多いかなっていうのを周りも見てると思うので、
うんうん
うん、なんかそういった方たちが迷った時に、こう、この働き方にはこういうメリットもあるし、こういうデメリットもあるよみたいなことがちょっとご提示できて、一緒にそこで、こう、じゃあご自身にとってどうしたらいいのかみたいなところを、こう、なんか一人で考えると、悶々とするんですよね、結局。あれもできないかも。でもやっぱりとか。
なるほどね。
思っちゃうので、
そういうところをこうちょっとアドバイスなりして働き方の提示っていうのをしていきたいっていうことですよね。
そうですね。
はい、やっぱりそれもだからご自身がずっと働いてこられたからこそだと思うんですけれども、
そうですね、
今も含めて、はい、その、はい、まあそうやって自立して働いてずっと来られたお母さんとして何かこう、はい、心がけてることというか、別にあのそんなすごい壮大なことでなくていいんですけど、なんかこう、ちょっとした気をつけてることとか、はい、なんか思いとかこだわりとかあります？
そうですね。あの、こだわりとかはないんですけど、
うん、
やっぱ仕事にはすごい誇りを持ってやってきたんですけど、
うん、
こう、なんだろうな、何のためにこんなに働いてるのかなとか、
うんうん、
なんか子供にこんな我慢させて私が働いてることが申し訳ないんじゃないかとか、
うんうん、
やっぱりそういう気持ちをこう抱きながらずっと来ちゃったんですよね。
あ、ずっとその長いキャリアの中
で、そうですね。あの出産してから、まあ、復帰してからですけど、うん、で、あの、でもまあ、その、まあ、生きていくためって言ったら変ですけど、やっぱ仕事はでも続けたいという思いもあって、続けてはきたんですけど、うん、で、まあ、こういった形で今、講師活動やったり、やりたいことをちょっとチャレンジしてみようっていう人生にこう変わってきて、で、今、まあ、私はちょっとパートで働いてるんですけれども、やってることは結構フルタイムの時と同じぐらい時間はいっぱいいろいろ使っているんですね。結構忙しくしてるんですけど、はいはい、うんうん、あの、そんな中で、こう、ちょっと出来事があって、
うん、
まあ、ちょっと私の知人に当たる人が、まあ、あの、長女のことも知っていて、
はい、
で、私がいない時に長女とたまたま出会った時に、お母さん最近元気？みたいな感じで聞いたそうなんです。
はい。
そしたら長女が、なんかよくわかんないけど楽しそうに生きてますよって言ったらしくて
すごい返しだな、すごい返しですね。嬉しいですよね。お母さん楽しそうですよって言われたんですね。
そう、もう本当になんか知人も大爆笑しながら LINE でなんかすごい爆笑メールできたんですけどそう、でも本当にそう、それ聞いた時にすごく嬉しくって、なんか今までは働いてたけど、こう怒鳴り散らしたりして、なんかもう下手するとあんたたちのために働いてるのよみたいな。
あ、なるほどね、
はい、
まあ、それ事実ですもんね、ある意味ね、まあ、事実、ある意味、
はい、習い事もママが働かないといけないんだからねみたいな、なんかそんなこと言っちゃったりしてたんですよね。
あ、実際にそういう言葉を出していた。
そう、
へ
ー、言ってたんですけど、うん、なんかこう今こういう風にちょっといろんなことシフトしてた時に、うん、なんかこう、あ、そっか、生き生きとお母さんが働いてる姿を見せていたら、なんかその、まあ働いていようがいまいがだと思うんですけど、まあ子供なりにそれを理解してくれるんだなっていうことをすごく実感したんですよね。うん、
なるほどね。
だからやっぱね、仕事って、まあ疲れるじゃないですか、ぶっちゃけ。
はいはい。
大変なこともいっぱいね、はい、どんな職業もいっぱい大変なこともあるんですけど、でも、ああ、もう疲れたって言って、家に帰ってきてずっとそれでいるんじゃなくって、ああ、疲れたけど、まあでも楽しかったわ、みたいに。
うんうん。
すると、あ、子供って多分その、例えば一人でお留守番してることに負い目を感じないとか、
うん。
なんか、まあ、ママ大変そうだけど、なんか楽しいって言ってるし、まあじゃあ協力するか、みたいな感じに、こう自然と思ってくれるのかなっていうのをちょっと、体感。していたので、
うんうん、
最近心がけてることは、まあ疲れていても、ああ、もうめっちゃ大変だった。まあでも充実してたわ、みたいに。こう、
なるほどね、
まあ、あえて言ったりするっていうことをちょっと心がけてます。
なるほどね。だからお母さんが要はっていうまとめ方はあれだな。でもその、楽しそうに人生生きてるなって子供が思ってくれれば、OK だみたいな感じですか？
そうですね。で、それをもうなんか背中、うんで、見せていけば、
うん、
なんか子供たちってきっと、あ、なんか大人になるって楽しいんだなとか、うん、あ、働くことって楽しいんだな、うん、もう究極は生きることって楽しいんだなっていうことをなんか感じてくれれば、
うんうんうん、
それでいいのかなっていうふうに最近思ってます。
かります。親が示せるのってそれぐらいですよねって最近私も思い始めてますよ。
本当になんか、うん、そうなんか今までおこがましかったなみたいな。
なるほどね、そうかそうか。じゃあ思い切り楽しんで生きてる姿をお子さんに見せるってことですね。
そうですね、
はい、だって本当楽しそうですもんね今喋ってらしても。
そうですね、あの人生今楽しいです、
うん、だからこう、まあね、鳥居さんと多分お話しするとすごいなんかね気分が晴れる人が多そうな気がします。
わあ嬉しい。
なのでちょっとね興味持たれておしゃべりしてみたいは、まあ、相談とまではいかなくても鳥居さんとちょっと喋ってみたいとか、はい、鳥居さんってどんな人、はい、みたいに思ってくださる方いてらっしゃると思うんですけれども、そんな方に、
はい、
そんな方はどうやって調べればいいですか、鳥居さんのこと。
はい、私主に今インスタグラムとアメブロで発信をしているので、う
ん、はい、
ひらがなで、はい、鳥居朝霞で検索していただくと、はい、見つかると思いますので。
わかりました。インスタとかアメブロをやってらっしゃるんですね。
はい、そうです。
例えば講座のこととか、はい、ご相談したい人はこっちこうやって申し込むよみたいなことも書いてあるってことです
か、ね。はい、ブログの方にはリンク先というか申し込みがついてますし、うん、はい、インスタでしたらダイレクトメッセージを送っていただければ、はい、お返事しますので、はい、
なるほど、わかりました。じゃあ皆さんぜひですね、インスタとかアメブロで鳥居朝霞さんということでひらがなでね全部入れてみ、調べてみてください。で、そしたらまあ、鳥居さんのブログなりにたどり着くってことですもんね。
はい、はい、そうです。
じゃあ、今日はですねもう本当楽しくて時間あっという間で困っちゃったって感じですけど、またぜひ、別の機会にお越しいただけたらなと思います。
はい、
はい、では今週のゲストは愛知県でご活動中のママの心と子育ての軸を整えるママコーチ鳥居朝霞さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before.
And I can't see your feet. FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ねえ、子供のために頑張って働いて自分のことを我慢していたというスタイルから、自分のために働く、もちろん子供も含めてなんですけれども自分のための思いを実現していくんだっていうことでねおっしゃってて、すごい共感できました。やっぱり我慢ばっかりしてるとねお母さんもしんどくなってきますから、自分の思いっていうのはどんどん実現できるようにしたらいいのかなと思います。はい、今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。While you were the one with all the strength